ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
ヨハネの福音書ですね、1章の9節から12節です。すべての人を照らす誠の、その誠の光が世に来ようとしていた。その方は元から世におられ、世はその方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったというね、箇所ですね。今日はここから学んでいきたいと思うんですけれども、本当にですね、今年、この2020年というのは、新型コロナウイルスにね、私たちこう振り回されたようなね、そんな、年だったんではないでしょうか。ね、それを表すのが、毎年その年の世相を表す、漢字一文字がね、選ばれます。皆さん、今年の漢字ってご存知ですか？密なんです。密。ね。漢字一文字で密っていうね、ですけれどもね、本当にその三密をね、避けてい、きましょうってね、もう本当に今年、今年始まったぐらいか、そのぐらいから言われていて、どこでも三密、三密って聞いたからでしょうね。おそらく皆さんにとっては、この今年、2020年という年は、今までないぐらいね、その周りの人とね、家族は別ですけれども、友人、またね、知人たちと会わなかった、時間を過ごさなかったような年だと思うんですね。でも、ワクチンがね、できた、なんていう話も聞きますので、これからね、そういうことも改善して、経済的にもね、少しね、アップしていったらな、なんて思いますけれども、ワクチンとかね、薬といえばですね、皆さんは薬を、お飲みになったりします？ね、お医者さんに行って薬をもらう方、そしてそれを飲んでらっしゃるっていう、ね、方、いると思うんですけどね、ある、本を読んでた時に、カナダ人 の、 心理学者の方の、ね、ある報告が書いてあったんです。実はこの方がですね、風邪をひいて、そして薬をもらいに行ったんです。で、処方箋をもらいますよね。処方箋をもらって薬をもらって、それでその薬を飲んでたんですけれども、この方は処方箋が例えば5日出たとしても、じゃあ薬をね、1日2日飲んで良くなったら、それで飲むのをやめてしまうんですってね。それでこの方ちょっとね、パッと思ったんです。どれだけこの人々はね、その処方箋にしっかり合わせて薬を飲むんだろう。それをちょっと調査してみよう、ね、で統計をね、取りたいって思ってね、取ったんです。それで普通 の、 軽い風邪とかそういうものを抜きにして、少し重いような病気、もしくはこう命に関わるような病にかかった人を対象にその調査をしたんです。そしたらね、大きく分けて3つのグループに分けられたんですって。まず1つは、もちろん、その3分の1ぐらいですよね。その人たちはしっかりと5日間って言ったら、5日間処方箋が出た通り薬を毎日飲む、ね、朝晩って言われたら朝晩飲む、朝昼晩って言われたらしっかり朝昼晩って飲む。どうです、皆さんは、ね、薬って飲み切ります？ね、僕も飲み切んない。あんまりね。で、あとの3分の1の人、それはね、僕みたいな人、ね、ちょっと良くなると、飲むのをちょっとやめてしまったり、なんか逆に忙しくて飲むのを忘れてしまったりする人なんですって。で、あと3分の1はどういう人かっていうと、医者に処方箋をもらいますよね。処方箋をもらっても薬をもらわない人なんですって。で、もしくはそれでもらわないでね、 で、次にいついつ来てくださいねって言われても行かないっていう人なんですって。もう完全にもう自分の世界で動いてる人。じゃあなんで医者に行ったんだよっていうねなんですって。でつまりですね、この方はですね、おっしゃってるのは、自分の体を真剣に考えてる人は全体の3割しかいなかった。真剣に考えてる人はですよ、ね、で7割の人は自分の体が深刻な状況になっても、ね、もちろん気にする人もいますけれども、本当はあと の3割の人は気にするかな、その7割の方もね。でも後の人は、まあ、薬も飲まないということはあまり気にしていないような人だったっていうことなんですよね。そしてね、こう言ってるんです。自分の体をあまり気にしないというこの3割の人の中にはペットを飼っている人がいる。もちろんペットが病気になると必死になって看病する、決まった時間に薬を飲ませる。またこの3割の中でもある人はペットに年間2000ドル、20万円ぐらいかける人もいる。自分に対してはそんなにお金をかけない、気にもしない、ね、そういう人が多かったってことですよね。で私たちの中には自分の体を気にする以上に、まあ家族とか他の人とか、まあ、もしくはペットとかね、気にする人がもしかしたら多いのかもしれないということですよね。皆さんはいかがですか。おそらくね、自分のこと以外に家族のことを大切にしている、自分のこと以上に、周りの人のことを気にしていらっしゃる方がもしかしたらこの中にも、このメッセージを聞いている人の中にも多いのかもしれません、ね、でもクリスマスは私たちが作者である神様と向き合い、そして自分たちの私たちの人生と向き合う、ね、そんな日なんです。だからぜひね、このクリスマスの時期にはもちろん私たちの作者である神様と向き合い、そして私たちの人生とね、ぜひ皆さん向き合ってください。なぜかというと、このクリスマスは私たち、あなたのために起こったからです。なので今日のテーマはクリスマスはあなたのためにというテーマなんです。一番初めのクリスマスはどこで起きたか知ってますか、ね、アメリカのサンタクロースじゃありません。もちろんね、遠い遠い中東イスラエルで起こったんです。約2000年前に起きました。ある日天使がまだ10代だった、マリアという女の子のところに現れて、そして、あなたは、救い主を宿す、まあ、こういうふうに言うわけですよね。でもこのマリアには、婚約した、方がいました。それがヨセフという人です。でもまだこのヨセフとは関係を持っていなかったんです。その時天使はこう言ったんです。ルカの福音書の1章の30節から33節で、すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。こう言ったんです。つまり今まで聖書で予言されてきたこの救い主をマリア、あなたはこれから宿しますよ、ね、そう言ったんです。もちろんマリアも驚いたんでしょう。でもその後にマリアはこの大きなミッションを成し遂げたんです。このね、マリアにフォーカスしたメッセージはこの12月のね、第1週の6日にねしましたのでね、ぜひねそれを聞いてない方はぜひね、ポッドキャストや YouTube、Facebook でねぜひね聞いてみてください。さあ、この救い主を宿したマリアはですね、もちろん時が経つと、ね、だんだんだんだんお腹が大きくなってくるんです。その時にちょうどこのローマ皇帝がこう言うんです。住民登録をしなさい、ローマ帝国全体にそのお触れを出します。当時のイスラエル のあたりはこのローマの属国だったので、もちろんこの、マリアやヨセフもこの住民登録をしなければいけませんでした。まあ、なぜこういうことをしたかというと、もちろんこれは税の取り立てのためです。そして、マリアとヨセフは、まあ、今現在のイスラエルの北の方に位置するナザレという地方に住んでました。でもそこから、南に百数十キロ下ったベツレヘムに、ずっと住民登録のために下っていったんです。なぜかというとそれが彼らの出身地だったからです。だいたい現在車で行くと2時間半ぐらいかかります。ベツレヘム、ナザレからベツレヘムね、そこにね、ローマン乗ってでちらおちら行ったんです。そしてそこで住民登録を無事済ますと、なんとマリアが臨月になって、そして救い主を馬小屋で産む、ね、家畜小屋で産む、ね、そしてその名をマリアはイエスとつけたということですよね。これが一番初めのクリスマスです。そしてそのイエス、救い主の誕生、このことを今日の箇所でヨハネはこう言ってるんです。すべての人を照らす誠の、その誠の光が世に来ようとしていた。そして2000年前にその光がこの世に来たんです。すべての光を灯す、すべての人に光を灯す光が来たんですね。先日11月の初めに警察庁が2020年に自死を選んでしまった人、その人数と比率を出しました。これが実は前年度と比べてなんと 39.9% も増加したということなんです。特に男性よりも今年は女性の自死の比率がかなり増加しているとのことなんです。この大きな要因としては、これはですね、総務省が発表する労働力調査、これを見ると女性が職を失って経済的に困窮している、それが原因の一つかもしれないって、ね、そう言ってるんです。そしてこれから経済的に、この、ね、経済的な状況だとこの率は男女ともにもしかしたら上がってしまうかもしれないっていうね、ことですよね。私たちも何かできることがあればね、そういう方々を、ね、助けるべきだなとね、私もこれを見て思いましたけれども、まあ、なぜこれだけの人が悩んでいるかというと、まあ、それはこのコロナという状況のこの中で経済的に苦しい、このままでは、これがこのまま続いていくのかって、ね、そう将来を悲観してどうすればいいかわからない、その中でこの人生を終わらせてしまうという、ね、道を選んでしまうというケースが、多いのかもしれません。でも皆さん、人間には実は2つの大きな不安があると言われているんです。まず1つ、それはですね、この、まあ、今も世界が悩んでいるこの経済的な不安です。そしてもう1つは誰もが経験する死に対する不安なんです。ある方は全ての人間の不安はその2つに集約することができる、そうおっしゃっているぐらいなんですね。そしてこの不安は暗闇として私たちの周りにね、いつもこう存在している、まあ、こうおっしゃってるんです。でも今日の箇所でイエス・キリストは全ての人を照らす誠の光と言ってるんです。つまりその2つの暗闇、そこにも光を与える、それが救い主イエス・キリストなんです。ではどのように灯すのかというと、イエス・キリストは私たちと作者である神様を隔てていた罪の身代わりとなって死んでくださったんです。それが十字架の死と復活なんですね。そしてそれを信じる全ての人に私たちと作者である神様との関わりを与えてくれる、永遠の関係を与えてくれるんですね。そして聖書は私たちと神様が歩むときに私たち一人一人の必要を知り、そして最善に導いてくれる、祝福してくださる、こう神様が約束している と言ってるんですね。このマタイの福音書の6章を皆さんご覧ください。マタイの福音書6章の26節から27節、31節から32節です。スライドでも出ますか。あ、そうですね、ここですね。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。こう言ってるんですね。つまり私たちの神様は明日のことは心配しなくていい、ね、なぜかというと、神様ご自身が私たちと共に歩むときに私たちの必要を知っていて、そしてその必要を全てオンタイムで与えてくださるから、満ち満ちた祝福を私たちの人生で満たしてくれるから、そう言ってるんですね。そして神、私たちと神様が歩むときにそれだけじゃないんです。私たちが誰もが、ね、恐れているこの死の向こう側にも希望を与えてくれるんです。それはパラダイス、まあ、天国という、ね、永遠の素晴らしい世界が待っている、そう聖書は教えるんですね。そんな、ね、誰もが向かっているこの死の向こう側にもしそういう希望の道がある、ね、光があると皆さん知ったら、その死をどう皆さん捉えますか。もしその死を恐れている人がいたとしても、その死の向こう側が希望に変えられると思います、ね、その真っ暗闇であるその死の向こう側にもイエス・キリストは光を与えてくれるわけですね。ルカの23章の43節、このシーンはですね、イエス・キリストが十字架にかかっているシーンです。3本の十字架、ね、そんなシーンです。イエス・キリストがいて、その傍らに2本の十字架があった。それは、強盗だった、ね、イエス・キリストと共に十字架にかかっていたんです。死刑になっていたんです。一人はイエス・キリストを罵倒したんです。でも一人はこう言ったんです。イエス様、あなたの御国の暗いにお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、ね、つまり救い主は私たちが持つであろう、人間が持つであろう大きな2つの暗闇に光を灯してくれたということですね。現在のこのコロナの時期も大変な私たち思いをしていますけれども、私たち約10年前に私たちの人生が揺るがされるようなそんな経験をしました。2011年東日本大震災です、ね、みんなが思いもよらない経験をしたと思います。でもこの同じ年、この2011年の、ね、イスラエル中東でも、まあ、当時の、ね、このイスラエルや、この中東の国々を揺るがすようなニュースがあったんです。それは2006年、まあ、2011年の5年前です。2006年の、にですね、イスラエルの軍人であったギラッド・シャリートという、まあ、男性の男の子です。軍人がいたんです。彼がなんとテロリストに、捕まってしまったんです、ね、そして捕虜とされてしまったわけなんです。拘束されてしまった、そして家族がね、国に訴えて、そして釈放をね、手助けしてほしい、こう言ったんです。皆さんでもね、ご存知ですか、ヨーロッパの国々ではテロリストとはもう交渉しないと決めている国もあるんです、ね、じゃあイスラエルはどうだったか。皆さん、イスラエルは少し違います。 あの今でもねユダヤ教の人たちが多いですよね。そして旧約聖書の教えがすごく行き渡っているようなそんな国です。例えばですね、イスラエルが戦争しているとします。そこで前線に兵隊を送ります。そしてその、まあ、戦争していて、そのちょっと国が、まあ、戦争が、ね、押されているとしますよね。もうこれはまずい、退散しなきゃまずいと思った時にです、前線に一人でも兵隊がいたら絶対に退却しないんです。残るんです。その一人を救ってでも救わなければ彼らは退去しないんです。そのぐらい命を大切にする国なんです。もちろんこれも聖書の教えですね。なので家族の家族の訴えに対してイスラエルはもう全力を尽くしていったんです。そのテロリストたちと交渉していったんです。そして、イスラエルは、こういう、まあ、驚くべき、交渉結果を出したんです。なんと一人の兵隊を釈放するということと引き換えに1027名のテロリストを解放したんです。その写真がですねスライドにありますね。写していただけますか。これでですねギラット・シャリート君、彼がね拘束されてしまった。そして次、これが釈放された時、ちょっと見てください。見づらいかな。ちょっと痩せてるんですよね。でもね無事に釈放されたんです。このニュースがイスラエル全体に流れた時に、もうイスラエルの人たちはみんなでお祝いしたんです。よかったね、命が助かってよかった、こうやってお祝いしたんです。でも同時にですテロリストたちもお祝いしたんです。あれだけたくさんの奴らが帰ってきたってお祝いしたんです。どちらもお祝いしたんです。でも皆さん、どちらが勝者だと思いますね。どちらかとは言いづらいかもしれない。でもね、おそらく一人の命の価値を知っている人、これがその勝者だと思いますね。そしてこれはこの中東に大きなインパクトを与えていったんです。ですね、この話をですね、この話に感動した、ね、ジャーナリストの方が実はいらっしゃったんです。中東のクウェート市のアルカバスという、ねところの女性編集長アクバル・アハマットさんという、ね、女性の方が、ね、こう言ってるんです。あなたはイスラエルに生まれて幸運である。私たちもあなたのような境遇であればと心から思う。一人と千人を交換したあなたの国と価値観と人間観が羨ましい。私もあなたのようになりたい。あなたとあなたの国に祝福がありますように、こう称賛したんです、ね、これは人一人のために千人、まあ、そういう交渉だったわけです。これよりももっともっと偉大なことが起こったわけですよね。これが救い主イエス・キリストです。イエス・キリストは神ご自身が人としてこの地を歩み、このご自身と全ての人間を隔てていた罪の身代わりとなって、ご自身が、神ご自身が十字架にかかり命を捧げ全人類を救ったんです、ね、つまり一人の命が全人類を救ったんです、ね、だからこそ私たちはイエス・キリストのことを救い主と呼ぶわけです。そして今日の歌詞でこう言っていますね。12節で、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この救い主の名を信じた人には神の子としての永遠の約束を神様ご自身がお与えになったってことなんです。私たちがこの救い主イエス・キリストを心で信じるときに、全ての暗闇に光が灯るんです。そして私たちの必要は与えられ、天国という約束がいただける、ね、どうですか。これは私たちに与えられた処方箋なんです。私たちの人生の薬なんです。 この薬を私たちが飲むときに、すべての人の人生が良い方向に向かっていくんです、ね、この処方箋と薬は私たちにもう与えられてるんです、ね、飲むのはあなたなんです、ね、だから皆さんぜひね、この処方箋が与えられている素晴らしい薬を皆さんも飲んでください、ね、じゃあもう飲んでる方どうですか、ね、その処方箋に何て書いてあるか知ってます？2日3日で終わらせないでくださいって書いてあるんですいつもね、薬を忘れる方もこう書いてあるんです。ヘブル人への手紙の12章の2節では、信仰の創始者であれ完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって書いてあるんです、ね、ということはこの聖書である処方箋にはね、この薬を毎日毎日飲みなさい、イエスキリストの十字架、ね、この救いを毎日毎日思い起こしなさい、その薬を毎日飲みなさい、その時にあなたの人生は満ち満ちたものとなるから、ね、こう約束しているわけですよね。ぜひこのクリスマスの時期に、この素晴らしい私たちの人生の最高の薬、ね、である、ね、この救い主の誕生とこの十字架の意味、この救いの素晴らしさをもう一度皆さんもね、思い起こして見ていただけたらなと思います。そしてこの、ね、薬をね、人生の薬をもし毎日飲むのが難しいということはね、週に一遍ぐらいジーザスセンターに来て、皆さんでこの神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさを、知っていきましょう、ね。それではこの救い主の誕生に、感謝して一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちに最高のプレゼント、人生の最高の処方箋を与えてくださったことを感謝します。イエス・キリストという救い主をこの地に与え、私たちを永遠のものとしてくださったことを感謝します。神様、どうかこれを私たちが日々思い起こすことができますように、どうか導いてください。どうかこの知らせを今日初めて知った人にも、どうかあなたご自身が働きかけてください。そしてその方と共に、あなたもあなたが永遠に過ごしてくださいますように。そして私たちもあなたの光をもう一度心に灯し、そして私たちの人生を大胆に歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくそれぞれの場所で祈る時間を持ちましょう。